それではマタイによる福音書5章を開いてください。マタイによる福音書の5章を開いてください。私たちは三条の説教、あるいは三条の水訓とも言いますが、三条の説教シリーズをしておりまして、今日は17節から20節までをお読みしたいと思います。ですか、17節から20節までを読みます。私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。ですね。この天の御国と今出てきましたけれども、イエス様はこの山、このガリラヤ湖畔のですね、この山の上で、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからですと宣言されるところから、このお語りになりました。8つ、幸いですと言われたんですね。私たち幸いなものなんだということで、まあ、その定義というかどういうものが幸いなのかということをお語りになってくださって、そして、最後のところで、その私たちがそのように幸いなものにされたその時に世においてはどのような影響力を持っていくかということで、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光ですとこのように言われたわけなんです。そしてこの地の塩とか世の光とかというふうな生き方をする中において、キーワード、大事な言葉になるのは義であります。正義と言ってもいいですけれども、正しさと言ってもいいですけれども、その中で生きていくわけなんです。もうすでに義に植え替わくものは幸いです、その人は満ち足りるからですというイエス様の言葉がありました。または義のゆえに迫害されるものは幸いですともイエス様が言われて、この正しさ、神の義の中に生きていく、神の正しさの中に生きていくことによって、私たちはその神から言われていることの使命を果たすことができるわけなんです。で、そこにおいてユダヤ人にとっては正しく生きることの物差し、指針というのが律法であります。律法とはヘブライ語で、トーラーと言いますけれども、これは、まあ、律法という言葉よりもね、教えって言った方が、もっと、正確であります。で、これを神がシナイ山において降りてこられた時に10回ですね、あるいは10回10の戒めを神が与えられて、そしてその10の戒めに基づいていろんな適応するような、この神の戒めが、この命令が与えられていったわけです。だからモーセの律法という言葉もよく使われます。で、これをもっと平たく言うのであれば、神の語られる言葉、この御言葉ですね、聖書の言葉、これをに従っていくことによって義の中に生きるということなんです。なので教会というかキリスト者として、私たちがなんでこの聖書を非常に大事に思って、これをもういつもこうやってね、なんていうか教会のなんかこう風景って言ったらね、こうやって持ってね、こう聖書を持ってこう街道に入っていくみたいな風景があるじゃないですか。で、これ非常に正しい風景なんですね。 ただ神の義の中に生きていくっていうのは、神の口から出てきた語られたこの言葉に従って生きていくがらなんですね。だから、自分の気持ちや感覚とか、また自分の考えとか思いに従って生きるとしたら、自分の正しさによっては生きることができるかもしれませんけれども、神の正しさではないわけなんです。で、自分の正しさに従って生きていくならば、実際はどうなってるかって言ったら、客観的に見るならば、もう悪に満ちた社会ということもあるわけです。どんな悪いことをしている人も、実はそのある大義っていうか正しさに基づいて、テロリストでさえそうですね、正しさに基づいて自分が正しいと思っていることを行っているわけですね。けれども、私たちは自分の義ではなく、神が正しいとされているところに従って生きていく。なので、この律法ということが非常に大事になるわけなんです。そこでイエス様が17節で、私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと。なんでこの廃棄するために来たのではないと、ね、破りなさいと、このなくしなさいというために来たのではないとイエス様があえて言われたかと言いますと、そのようにユダヤ人が批判していたからなんです。イエス様があたかも律法を壊す、律法をなくす、そのようにしているというそしりをイエス様はこの受けておられたんですね。もうイエス様のところには大勢の群衆が、大勢の人たちがついていっていて、ユダヤ教の指導者たちは果たして彼は正しい教師なのかどうかということを吟味調べに来ていたんです。で、彼らにとっては本当にショッキングな人でありました。大工の子であって、その正規の教育を、神学教育を受けていない方だったんですね。けれども彼は知恵のある言葉を語り、権威のある言葉を語っていたわけなんです。で、当時はこのユダヤ人の中では、この律法学者やパリサイ派の人たちこそがモーセの律法の体現者、ね、このモーセの律法を本当に生きているなっていうふうに見なされていた人たちというのは、このパリサイ派とか律法学者なだったんですけれども、その彼らを真っ向から批判していたのはイエス様だったんです。まあ、具体的に例えばですね、弟子たちが、このしきたりに従わないで、食事の前に手を洗わないとかですね、また安息日に麦畑から穂を摘んで食べていた、これ食べてだ、それをしてはいけないというふうに、彼らは教えていたんですよね。また、罪人とされていた主税人、まあ、徴税ですね、この徴税する人と、で、遊女、売春婦ですね、そういう人と食事を共にしていたわけなんです。だから彼らの定めたしきたりを破っているだけではなく、わざと破っているかのようなですね、意図的にそのように破っているかのように見える、律法の破壊者というふうに見えたわけなんです。で、これ興味深くて、イエス様に従う弟子たち、この使徒と呼ばれる人たちもですね、この冒涜している、この神の律法を冒涜しているっていうふうに思われていた。例えばステパノはモーセと神を冒涜しているとそしられて、石打ちで死んでしまったんですね。で、パウロもですね、このわざと罪を犯させるようなことをしていると、で、中傷を受けていたんですね。神の恵みの福音を伝えていたので、律法をあえて破るようにしているんではないかというふうなそしりを受けていました。でですね、実際にこういう誤解ってあるんですね。実際に本当にやばい人っているんですよ。例えば三浦絵子さんの本の中に、ずっと正確じゃないんですけども、まあ、こんなことが書いてあって、日曜日に教会で罪を許してもらえるから、まあ、とってもいいわって言ってるのが分かりますよね。たくさん、ね、月曜日から土曜日まで悪いことをやっていても、日曜日に行って罪許してくださいって言ったら許してもらえるから、これいいわねって、 こういうことをやったらですね、それは立法の破壊者というふうに思われても仕方がないわけなんですよね。そうではないとイエス様がおっしゃってるわけです。廃棄するためではなく成就するために来たんだと。正反対だと、むしろ成就する、悪を行うようにしたのではなくて、その反対で立法の義を、立法にある神の義を確立するために私は来たのだって、こう言われたんですね。で、この立法の義、この正しさっていうときに、まず私たちが知らなければならないのは、私たちが頑張って正しくなるっていう話じゃないんですよ。まずすごい大前提は、イエス様ご自身が神の義を実現されたっていう方がまず大事なんですね。イエス様がね、この律法に書かれているところの神の義、正しさを実現されたと、こっちを見る必要があるんです。宗教とか道徳でしばしば私たちが何をするかっていうことが言われるんですけれども、まずまず最初にイエス様がこれらのことを行われたのかどうかということが非常に大事になります。そして後で私たちがどうすべきかってことが出てくるんですけどね。で、イエス様は、このヨハネの5章の39節のところでこう言われています。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものですと。この律法学者など、この聖書を綿密に調べている人たちがに対して、それ私のこと話してるんですって書いてあるね。これすごいことじゃないですか。これすごいことですよ。旧約聖書に書かれている律法や預言書と言われているものにあるものすべてが私のこと、イエス様のことを話している、証言しているという驚くべきことをイエス様が言われたんですね。だからこの成就するために来たんだというイエス様の言葉があるんですけれども、なので、ちょっと話はずれますが、私たちがイエス様を知るためにこの教会、この教会というか、教会どこでもあれなんですけども、イエス様を知るために教会に来てるんですが、そこで福音書だけでなくてですね、創世記から黙示録まで全てにおいてイエス様を見ることができるわけなんです。福音書だとイエス様がこう肉体を取られてね、こういるのはわかるんですけど、この旧約の時代においてもイエス様のことが書かれているわけなんですね。この旧約時代の神と新約時代の神という二人の神がいるんじゃなくて、お一人の方であり、そして、ご自分の御子キリストを旧約の時代にも、表しておられるわけなんです。イエス様が地上におられた時にどのように律法を満たされたのかということをね、この見ていきたいと思います。まずイエス様は律法のもとで生まれました。ガラティア書の4章の4節5節、しかし時が来て神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。それは律法の下にあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでしたと。意味分かりました。律法の元とか律法の下で生きたで生まれたっていうのは、簡単に言うとユダヤ人として生まれたっていうことなんです。ユダヤ人でもちゃんと律法を守っている家庭の中で生まれたんです。で、この感覚がね、私たちなかなかわからないですね。ユダヤ人の人が少ないから。で、ほとんどいないから、日本には。身近で、アメリカに住んでると、あ、ユダヤ人こういう人だなってすごいわかる。感覚的にわかるんですよ。近くにいるから。で、やっぱり特徴があるので、わかりやすいんですね。例えば、一緒に、飯を食いに行ってもチーズバーガー食べないとかね、乳製品と肉製品を一緒に食べちゃいけないんですよ。 とかスーパーマーケット行くと、例えば日本だとクリスマスだったらクリスマスグッズが売られたりするじゃないですか。でアメリカだとイースターだってね、今もなく復活祭ですけども、イースターグッズが売られるんですよ。と同時に杉越の祭りグッズも売られるんですよ、イースターの時期は。でクリスマスの時はハヌカーっていうね、あの聖書にも書いてる神殿奉献祭って言うんですけども、そのグッズも売られるんですよ。でこういう感じでもう本当にはっきりとユダヤ人って、あこういう人だなってこう分かる。なんでそういうふうにはっきり分かってしまうかって言ったら、聖書にこうしなさいという命令が書かれているわけなんです。ユダヤジョークって、あのブラックジョークすごいね、ブラックって言っても本当ブラックなんですよ。あのちょっとなんかあのブラックジョークがね、好きな人でもね、ここまで言うかっていうようなブラックジョーク多いんですけれども、まあ、ちょっとあのここで話せないようなジョークもたくさんありますが、この本当にユダヤ人の社会があって、世界があって、イエス様の場合だともうおのずと分かるのが、このマリアとヨセフですね、このイエス様のお父さん、お母さんお父さん、8日目に割礼を受けさせて、ですね、あの男性の性器の包皮を切り取る赤ちゃんの時ですね、そういう儀式ですけれども、そしてこの不浄の期間、このオロっていうんですか、この女の人が赤ちゃんを産んだ時に出てくる血ですね、それが止まった後にこのエルサレムまで行って生贄を捧げて、子供をこの神様に捧げる、その儀式もです、これ律法の中に書いてあるんですよ。でこれも行って、だからマリアとヨセフは神の律法を守るような人だったんです。そしてその律法のもとに生きていったという、そういうところからももう律法を成就するって言ったらちょっと大げさですけれども、律法の中に生きていた方なんです。で本当にこれは分かりづらい、と思います。日本人だからね、その習慣が見えないので、まあ、けれどもね、ユダヤ人になったとするじゃないですか。そしてイエス様、自分の救い主イエス様がね、ユダヤ人として生きていたら、あ、自分の仲間だなって分かりますよね。例えば私たちが正月になった時に一緒におせち料理をイエス様が食べてくれたら、なんかおおおおってなるじゃないですかね。で袴も来てくれたらね、イエス様がおおってなるじゃないですか。まあ女性だからね、なんか女性の着物は着ないけれども、さすがにね。でそういう感覚です。だからユダヤ人の人にとって、この方がいると、でこの方が私たちと一つになっていると、そして聖書に書かれている通りのこのイスラエルのための救い主メシアキリストなんだということが分かるわけなんですよね。そしてイエス様はその他に律法の意図をしていることを行っていかれた、本質を見失うことなく律法の目標としていることを行われた方なんです。ローマの10章の4節で、律法が目指すものはキリストです、それで義は、信じるもの全てに与えられるんですと。律法の字面も大事なんですが、その意図ですね、なんでこんな命令を与えたのかという意図を見失うことなく行われていった方なんです。でこれね、説明難しいと思います。その律法の世界ってね、すごいんですよ。とにかくさっき言ったチーズバーガー食べないとかね、でね、マクドナルドまずいの、イスラエル行くと。血抜きが徹底してるんですよ。血を食べてはならないっていう言葉があるんです。とっても大事な言葉だから、牛肉おすすめしないんですよ、まずいの。チキンうまいね、うん、で当然豚はダメ、汚れた動物なのでですね。で豚をね、密かっていうかね、こうやってとかあるんですよ、イスラエル。そこを上げすんだよね、地面でね、育てないんだよ。こうなんかこうちょっと地面上げた、底上げしたところで小屋かなんかで食べ、だから汚れないようにね、土地が。めんどいでしょ。ね。で、 そういう細かいことをやっている中でイエス様は、いや、ちょっと待てと。それが立法の意図ではないよと。いう話をね、よくされたんです。例えば、安息日に、この畑の中通るじゃないですか。で、結構ね、イエス様のグループっていうのは、イエス様、イエス教団じゃないけど、イエス様のグループ、弟子たちっていうのはね、貧しいと思う。結構貧しい。だから、腹減るんですよ。で、結構若い弟子たちだったと思います。ペテロは結構年上で、あとヨハネかなり若くてっていうのがちょっとこう、垣間見るんですけれども、で、そこで腹減ると、普通、こう、日本だとね、日本すっごい規則にうるさいけど、こうちょっとアメリカでもね、こうちっちゃな子がね、まだレジ行ってないのにさ、食い始めるんだよね。でもなんかこう結構余裕があるんだよね。こうなんか、わかります？こうキチキチしないんですね。で、今もイスラエルで、器物通っても、後で、あ、ごめんなさい、行っちゃったみたいにね、断ればね、こう人の勝手に畑の中通っちゃってもいいぐらいなんですよ。で、そういうノリで、立法の中にもこの貧しい人たちに、この端っこをね、刈り取っちゃいけないとかっていうのもあるんです、収穫で。それで、麦畑に行って、こう腹減ったら、こうすっつってってね、このやるわけだよね。そしてガムっぽくなるわけ。こうちょっとね、この種が、麦の。で、それ食べるの。これが安息日だったんですよ。いいじゃん、別にと思うじゃないですか。だってね、飯食わなきゃね、安息日だって。ところが、そこの立法学者たちの解釈はどうなってたかって言ったら、これは脱穀ですと。これ、脱穀。すごい咎めたんです。そこでイエス様がね、弟子たちを守ったんです。で、どうですか、それはダビデが、ひもじかった時があったんです。で、それはね、サウル、主君のサウルが自分を命を狙ってるとか発覚して急いで逃げたんです。で、何も持たないで一生懸命逃げていたので、腹減ってるわけでしょ。で、腹減ってる時に、この、神殿というか幕屋だね、神様のところに行ってですね、で、何かないですか食べるものってここに聞いたら、祭司がね、こう、週ごとに神様に捧げる、このパンがあるんだけど、これそのパンがね、週ごとに取り替えるんですよ。一週間に一遍。ちょうど取り替えたばっかりのパンがあって、これは祭司しか食べる、清められているものしか食べることはできないっていう掟が、このレビ記かなに書いてあるんですよ。でも渡したんです。憐れみ、人がお腹空いてる時に差し出す憐れみとか正義とか、こういうものが立法のいろんな細かいことの上に来てるんですよね。で、こう言ったんです。安息日は人のために設けられているのであって、人が安息日のために作られたんじゃないよって言うんです。本末転倒になるときあるじゃないですか、規則って。規則のために動いちゃうんだよね。私たちのために規則つけられてるのに。ですよね。で、これが起こってたんです。で、イエス様はそういうことをお語りになって、私たちが休み、そして神様を崇める。本当に神に感謝する。ですね。で、このために作られたのに、なんか、それを守るためにがんじがらめにさせてった。ということがあります。だからイエス様はご自身が、この立法が大事なものとしていること、これをね、大事にされた。このパリサイ派はですね、10分の1献金っていうのね、10分の1ね、捧げる。まあ、教会でもこの10分の1献金は信じてますけれども、所得の中の10分の1を捧げるっていうのはガイドラインでね。けれどもね、パリサイ人はね、こういうことやったんですよ。10分の1を捧げ物ってね、自分の台所にあるね、香辛料、ね、これ10分の1こう測ってね、こうちゃんとこう測ってね、そしてこうやって持っていく。で、こういったんですね。立法の中ではるかに大重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているって書いてあるね。本当に意図していることを、目的を達成された方です。で、ここまではね、イエス様の、なんていうのかな、正しい教師っていうか、立法を守られた方っていう感じで分かりやすい話なんですよ。で、次から話すことが非常に難しい。けれども、決定的に大事な話をします。 イエス様はどうやって律法を成就されたか。一番大きな部分、律法は違反すると死ななければいけないという言葉がたくさんあります。イエス様はその要求している死、処罰を身代わりにご自分で受けられたんです。ローマの8章の3節と4節を意味します。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従った歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのですと。でこのようにして、私たちと同じように肉体を取ってくださいました、ね、覚えておいてくださいね。これ肉体取ってたんですよ。だから今イエス様いたら、しかもユダヤ人の社会の中にいたら、皆さん男性ね、女性は女性の格好しないから、もちろん男性だから彼はあんま変わんなかったんです。どうしてもね、映画で俳優、パッションの俳優は、この前パウロの映画ではルカ役だったけどね、イケメンだよね、かっこいい。あ、ちなみに彼すごい熱心なカトリックの人なんですよ。彼の演説とかスピーチかっこいいよ、心揺るがされるね、クリスチャン聞くと。まあそれはちょっと置いといて、かっこよすぎるよね。しかも彼中東の人だから、イエス様は今のなんかアングロサクソンのね、イエス様ではないんですよね。もっと素朴なパレスチナ人みたいなアラブ系のあっちの方にもっと容姿は近かったと思います。まあそれはともかくとして、肉体持ってたんです。で肉体を持ってその肉において神は、律法の要求を全うされたっていうことなんです。全うしてくださったんです。死ぬっていうことなんです。だから究極の尻拭いをやってくれたんです。尻拭いっていう言葉ね、ちょっとごめんなさいねって感じだけど、またはなんか赤ちゃんの、ちっちゃな子をブーッとかって吐いたのをお母さんが片付けるじゃないですか、ね、究極のことをしてくださったんです。だから私たちが律法を目の前にするときに、本当に私はこれができない、でこれを私は破ってしまった、罪を犯してしまったって言っても、それを要求している、もう決定的に厳しく適用されていたとしても全然大丈夫です。びくともしないんです。だってもう処理を後処理してくださったから。でこれが律法の要求を全うした。そこで私は廃棄するためではなく成就するために来たのですと。だからイエス様の言葉はすごい恵みに満ちてるんです。会員の現場で捕らえられた女、律法の中には会員を犯していたら男も女も石打ちなんです。昔貫通罪ってあったんですかね、日本にありました。結構今世界にもまだ残ってるところあるけれども、貫通罪は聖書に従えば死刑なんです。死刑厳しいですよね。だから石を投げつけようとした時にイエス様は、罪のないものが石をまず投げなさいって言ったんです。決してね、投げちゃいけないなんて言わなかったの。ここがよく間違えられる。イエス様愛の人だからね、この悪いことした人もね、それはそのままでいいんだよって、それは律法を廃棄するために来たのではないっていうのを、これをもう歪曲してるんですよ。実現するためにでしょ、投げなさいって言ったんです。でも罪のないものが投げなさいって言った。だからみんな罪あるから、長老から、年取った人からね、若い人ってなかなか気づかないよね、名前ね。若い人はほら自分が全部知ってると思っちゃってるからでもやっぱりその若い人であっても最後は去ってった。でイエス様が、私も罪に定めない、これから罪を犯してはいけない、ね、行きなさい。でしかももういつも、ね、メス豚とかね、何だかっても罵られてるような女の人ですよ。おそらくはそういうことやってるんだったら、婦人よって、その本当に一人の人格のある女性として声をかけたんです。でその背景にあるのは、ご自身が律法の要求を石打ちになるような、石打ちじゃなかったけど十字架刑だったけど、それを全部受け取ってくださったからなんですね。でちなみにここで話を移しますね。預言者っても書いてます。 これ旧約聖書の話なんですよ。この立法という原者って言ったらこれ全体を話してるんですよ。だからこれだとマタイのね、ちょっと前じゃないですか、マラキ書でしょ。で聖書でこうですよね、開いたらこれだけ2倍以上だね、3倍近くかな、ね、39冊あります。39巻、こっちが27巻あります、ね、これだけのページ数の違います。でこっちの話をしてます今。で預言者とも書いてます。で立法といったのはこのモーセの立法で神様が与えてくださったのがあって、でその立法に従ってどういうふうにイスラエルが生きていったのかっていうのが歴史っていうのが書いてありまして、そしてあとは詩編っていうのがあって、その神様にこうなんですかね、歌ったりねするのが書いてあって、最後に預言書っていうのがあるんですよ。でその預言を成就したとこう言ってます。でここからちょっと難しいんですけども、でも聖書を読んでる人にとっては非常に嬉しくなるような話をします。予言というのは言葉でこういうことが起こるというふうに言うことの他に、あともう一つは言葉ではなくてある出来事だったりある人物だったりが実はこのキリストを指し示しているというものを数多く神は残しておられます。立法の中にも残しています。例えばこの前かな、日曜日に、生産式のね最後の晩餐のところを見ますけど、傷のない子羊だと、傷がないって書いてあるのね、血管があってはいけないって書いてある。でこれを読むと血管なんでかなって、でこれをそのままイエス様の方に行くと、誰もイエス様のことが罪ある人だと認めることができなかったんですよ。みんな無罪である、イエス様は罪なき方だって、完全な方だ、この落ち度がないとかね。でこうやって読めるんですよ。で一人のね人生のね生涯、創世記だったら何ですか、一番最後に出てくる人はヨセフです。ヨセフはお兄さんに捨てられました、奴隷になった。そしたら異邦人の国であるエジプトの中で総理大臣になりました。そしてお兄さんがやってきた時にヨセフを拝みました、ひれ伏したんです。イエス様は同じユダヤ人の同胞兄弟たちに捨てられてしまいましたけれども、多く異邦人の間で今崇められています。そうですね、キリスト教会世界中にあります。ユダヤ人の方がむしろイエス様を信じている人はものすごい少ないです。イスラエルに行ったらクリスチャン、イエス様を信じているユダヤ人は 0.1% と言われています。日本人はちなみに 1% ぐらいと言われています。もっと少ないんです。で異邦人の、そしてイエス様戻ってこられると予言されています。その時にはイスラエルは皆救われると書いてあるんです。イエス様の前でひれ伏すと。でこれモーセもそうだったんです。モーセも最初イスラエル人に受けられなかったけど、二度目に現れた時に、このイスラエル人には預言者だと認めたとかですね、もう至るところで、幕屋の立法、幕屋ね、ここに入ってってなんだかなんだかって言って、これ全部がイエス様のことを表してるんですね。もうキリがないです。もうそれやったら皆さんちょっとベッドを用意してね、ここで徹夜で眠くなったらちょっとここで寝て、あるいはロゴスミニストリーの頃は全部聞いて、やんないとまずい。予言が成就していくんです。でもちろん言葉そのまま、例えば御箇所にはベツレヘムからイスラエルの支配者となるものが出てくると、ベツレヘムで生まれたんですよ。でガリラヤで、このメシアが来る、キリストが来るっていうのもガリラヤ地方で活躍されたんですよ。ですっごい超マニアックな細かいのも予言として言ってね、で、私は苦しんでいるってダビデが詩編の中で言っていて、そして、このくじ引きをしているとかって書いてあるのね。くじ引きで十字架を見る、十字架のイエス様の場面を見ると、兵士たちがこれ、ね、普通だったらね、この着ているものをね、こうくじ引きしてこう分けるんですよ。ところがワンピースになって、一切れのね、なんか着物になってたんですね。ワンピースだったんです、うん、これ切っちゃったらこれ売れねえなってんで、よしくじ引きしようと。でそこで「えー!」とかって笑いながら、これ笑ってるかどうか知らないけど、やっぱ多分笑ってたらね、くじ引きしてたんですよ。 罵ってという超マニアック。あと銀、あのイスカリオテのユダ、え、30枚銀貨、30枚ゼカリア書に30シェケルで売ったっていう話が出てるんで、こういうのが300以上あると言われてます。イエス様戻ってくることについては1500以上あるとも言われてます。まあ、これ数え方によってどんどん変わっていっちゃうんですけど、それでここでいいですか、成就するために来たのだってこう言ってるんですね。次見てみると18節に、誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現されますと。一点一角もって言ってるんですね。でこれヘブライ語って皆さん見たことあります？これ見せればよかったね。これなんかあのでっかく印刷すれば聞きたいいと思うんですけども、お、なんかあるんですか？ヘブライ語っていうのがこう面白いんですよ。あのなんていうのかな、こう書いてみたりね、こうなってみたりとか、点呼だけだったりとか、あの日本語のなんていうのぐにゃぐにゃしたものじゃないんですよ。ひらがなのような、あの漢字の方に少し近い、口とか、あのなんていうのかな、かカクカクゴツゴツしてますですね。おお、ありがとうございます。はい、こういう感じですね。
これの方が点があるかもしれ
ない。あ、出ましたね。はい、これヘブライ語です。いいですか。で一点というのはこれヨッドっていうんですけど、これです。一点ね。で一角っていうのが、これが今日超面白くて、これね、はい、こういうふうにこのこれじゃなくてレッシュっていうのはこっちにあったかな、まあいいや、こういうとこ離れてたりとか、あのくっついたりとかね。であともう一つこのレッシュっていうのはね、これだけでレッシュっていうんだけど、 R を表す言葉だけど、ダレットって D を表す言葉はこうちょっと出てるんですよ。出てこう書いてあるんですよ。でここのところ一角っていうんですよ。だからそれ違う文字になっちゃうんです。アルファベットになっちゃうんです。よく日本人ってなんかあのそこら辺が分かんなくてね、例えばあのなんだっけ、あのあ、いや、ちょっとやめとこう。ちょっとあの、ぐちゃぐちゃになっちゃうからです。今、いい例えがなくて。ちょっと違っただけでも、なんとかわかるでしょって思うんだけども、あの、ネイティブの人たちにとっては、もう全く違うアルファベットになってるので、全然意味が不明になっちゃうんですよ。だから、この、写本する人、この、する人って、すっげえもうスペシャリストで、超技術にいるプロなんです。で、これが、一点一角も決して消え去ることはないと言っていて、つまりは全部付け足したりとか、この改良したりすることは不可能で、そのままこれは成り立っている、もうこれは変えることのできないものなんだということを教えているんですね。すべてということをここで強調しておられるわけなんです。だからパウロは第二テモテの3章の16節で、聖書は一部神の霊感って書いてますか、いささかって書いてます、ほとんどって書いてますか、すべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益ですと。すべてがそうなんです。だから私たちがどれほどここは分からないとか理解できない、こそうとは思えないとか、なんだかっていうことが起こっても、自分の思いや考えに合わせて変更することは一切できないんだよっていうことを教えている。しかも天地が消えるまでの、この前もね、あのオリーブ山 の、 あの日曜日かな、話のところで、天と地が過ぎ去っても私の言葉は決して過ぎ去ることがありませんと。すごくないですか。地震ってね、皆さん経験されたでしょ。この前、あのこの前って言ったら8年前されて、してない人手を挙げてください。例えば沖縄にいましたとか、3月11日みんな経験しましたよね。すごくいいですよね。で黙示録には、絨毯がこう引かれるようにこの地震が起こるってね、もう書いてあって、 あの東日本大震災どころじゃないですよ。天が過ぎ去るっていうのもすごいでしょう。まだそれは見たことないですよね、私たちね。もうなんかもう永遠に続かぬような天があるじゃないですか。何千年も続いてますよね、もうずっと。過ぎ去っても、で過ぎ去るって書いてますよ聖書には。私の言葉は過ぎ去らない、うん、でしかも律法は一点一角過ぎ去らないとこう言っているんです。なのでこういうふうに言う人が多いんですね、この頃。時代が変わったのだから私たちの聖書の見方も変えないといけない。興味深いのは、あるテレビ番組で、あの牧師さん2人が出てきたんです。もう1人の牧師さんはなんか普通のなんか、あの普通のなんか初老のアメリカ人でね、もう1人がなんかね、ちょっともしかしたらと思ったら案の定同性愛者の牧師さんだったんです。でその同性愛者の牧師さんが、いやこの時代が変わったら変わるんだからって言った時に出した、そのもう1人の牧師さんが反論したのがここの言葉ですよ。変わんないんですよ、変わらない。男と女に神は作られて、両親を離れて男が女に結びついたっていう、男と男ってのはないんね、女と女ってのもない。まして男が女になるとか女が男になるってのもないで今はそれ言うと差別主義、差別だと。でもね、クリスチャンってもういろいろ抽象を受けるんです。右からは左だって抽象を受けて、左からは右だって抽象を受けるんです。今でさえね、例えば子を殺したらもう犯罪者じゃないですか。ローマ時代は奨励されてたんだから、ちっちゃな子捨てるのは、つまり中絶と同じですよね。でも中絶じゃなくて、その生まれてからゴミ箱に捨てるようにゴミ捨て場があったんですよ。でその時は抽象を受けたんです。とかあとはあの何だっけ、生産式を守ってた。だから、あ、人の血を飲んでいるって言われたんですよ。もう言いたい放題だ。で、ローマ時代はそうだったけど、今の時代もそうなんですよ。今の時代の価値観で聖書と合わないのをこうギャーギャー言われるわけ。で、そうすると、クリスチャンも、ああ、やっぱこう変えないといけないなって、古いんだからって。これはイエス様が否定されてるんです。これほどイエス様は非常に保守派、この律法学者とかパリサイ派の人たちが言っていることを補強するか、それ以上に強調をされたんですね。その上でバキバキ批判するんですよ、その律法学者とパリサイ派を。ここが面白い。イエス様は素晴らしいユニークな教師です。19節からは今度は律法を行うことを教えていく。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますというふうに、破ってもちょっといいじゃない、大したことないんじゃないって言ったら、御国においてもお前大したことないよって言われたんですという話なんね。自分がその大したことないって神の言葉に対して言ったら、天の国においても大したことがなくなっちゃうになってしまうんだっていう話をイエス様がここで言われています。で、これを大事にしていったら天においても大事なものとされるわけですね。律法というのはどういう役割を果たすか、これから話します。これね、すごいね、誤解というか難しいんですね。実は簡単なようで超難しいの、この律法をどうやって捉えていくかってことなんです、クリスチャンとしてね。まず一つ目、神がどれだけ正しくて清い方かが分かってきます。聖書に、ローマの7章の12節に、律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものです、正しくまた良いものですって書いてます。本当にこのね、私はそんなになんか悪いものじゃないってこう思っても、神の言葉を読んでいくとやばいって分かってくるんです、自分がいかに罪深いかが分かってくる。で、なぜかって言ったら、神の清さが、神の正しさが、神の良さが この律法を読むことによって明確になっていく。これも理屈抜きで分かってきますね。例えば実戒をですね、じっくりと見ていったらそうなってきますよ。あ、これ私が行えるか行えないかっていう領域の世界じゃ全然なくなってくるんですね。神がおられるっていうのが分かってくるんです。清い方が。で、次に律法は霊的なものだってことが分かってます。霊的なものってのはどういうことかっていうと、ただ表面のこの行っていきなさいという言葉ではなくて、規則のルール集ではなくて、自分の心の中にあるものがこう炙り出されていく、この心の中の正しさまでが問われているっていうことが分かってきます。パウロがね、ローマの7章の12節に、私たちは律法が霊的なものであることを知っていますって言ってるんですね。で、彼ね、パリサイ派だったんです。バリバリの律法厳守、絶対守る、すげえやつだったんです。ところが律法が霊的なものであることが分かったって言った。そしたら私は貪っているものなんだっていうのが分かってきて、そしてそれをやめようとすればするほどますます貪っていることが分かってくるっていうのをローマの7章で話します。こう言ってるんです。私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものですと。そういうことなので、次の律法の働きというのはこういうものがあります。罪深さが分かってきて、もう私は罪に定められる、罰を受ける、なので自分の行いではなくて、ただキリストの身代わりの死、イエス様が身代わりに死を受けてくださったというところまで持ってってくれるんです。で、これを養育係とガラテヤ書に書いてます。ガラテヤ書の3章の24節で、律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。本当にイエス様を信じて救われるという時に簡単なんだよね。信じるって簡単じゃないですか。で、今信じている人手全員挙げると思うんですよね。信じてるでしょ、ね、でもね、これがね、信じられない人多いんですよ。あるいは信じたと思っていたらなんか離れちゃう人も多いんですよ。なんでか、ここが自分が十字架につけられるほど、死刑になるほど悪人なんだって思えてないからなんです。普通の生活してたら当然そうです。そこまで悪いやつだ、罪人だって思えません。だから律法があって、これから私たち学んできます。殺してはならないと言っていますけれども、あいつベケねって言ったら最高の最後の裁判、あの最後の審判で裁きに遭いますと。で、男の人だったらね、まあ女の人もそうかもしれないけど、あの会員してはならないって、いや私誰ともそんな不倫したことないよって言っても、あの女の人見て、裸の女の人見て、はぁってやったら、お前はゲヘな火の中に投げ込まれるって書いてあるんだよ。これもずっと続くんだよ。そしたらこれ男の人が見たら、あもう10回地獄行っても足りませんとかね。もう今まで、いやいや俺そんな悪いやつじゃないよって言うけど、10回地獄行っても足りないになるんだよ。だからこれが律法の役割なんです。イエス様の十字架がなければ、俺はもう絶対地獄行き。笑ってる方いらっしゃいますけど、第約1名というのが分かるという、ことなんですね。で、次が素晴らしいクリスチャンとしての祝福があります。律法をね、今じゃあどうやって私たちが見ていけばいいのか、イエス様を信じた人がどうやって見ていけばいいのかっていうんですけども、もう私たちは律法を度外視していけばいいんだっていうことではないということを先ほどお話ししました。しかしここに福音があります。良い知らせがあります。私たちがこの律法を全部満たしてくださったイエス様を信じ心に受け入れると、イエス様が私たちのうちにおられるから、もう律法にこうやっていきなさい、ああやっていきなさいっていうことからもう解放されてるんです。でもイエス様を信じると、この神ご自身の霊が スピリットが、それが私たちに与えられて、全く新しい形で聖霊により頼むことによって神の命令に従うことができるようになったって書いてある。これがすごい。今まで一生懸命ね、こう髪の毛を伸ばし引っ張ってもね、こう浮かばなかった中に、こうなんか心臓の中になんかこう空気、なんか浮かぶことができるような機械が入れられてね、ボーンと浮かぶことができるみたいなイメージですよ、あくまでもイメージですよ。そんなことないですよ。だけどそういうイメージで考えてください。なんだけど、私がよくこう説教してるときに、またこう相談を受けるときに、いや違う違う違う違うと、私ね、こう一生懸命頑張ってんだけどできませんって、もっとできなくなってくださいって僕アドバイスしちゃいます。できなくなってもう私ダメですって言った時に、降参する白旗を上げた時に、神は OK、 じゃあ俺がやることはできるよと、聖霊の働きなんです。でキリストがもう、だから自分はもう死んだものなんですよ。死んだものと見なさないとダメなんです。それをゾンビみたいに生かそうとするからダメなんです。それダメ、死んだんだよ。でキリストによって生きてるんですという、このね、ダイナミックっていう、この分かります、この立法によってはいけないけど、立法の中に生きていくことができるんです。神の命令の中に生きることができる。そして次に驚くべき発言があります。20節で最後ね、ちょっと長くなりましたが、最後ですよ。私はあなた方に言います。あなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと。これすっごい話なんです。彼らにとっては、ユダヤ人にとっては、立法学者とパリサイ派の人たちが、ザ・神の義なんです。彼らこそが標準なんです、ね、で、まあ、元々どういう人かといいますと、このまずエズラが、ね、最初の立法学者です、学者ですよね。このバビロンの、この捕囚から帰還した人たちがいるわけですよね。そして彼らはもう偶像礼拝やっていたから全部を捨ててね、もうこの立法の中に生きなければいけないって言って、それでも朝からもう何時間もちっちゃな子もそこでずっと突っ立って聞いてるわけですよ。そのネヘミヤ記に書いてますけど、でこれエズラがずっと読んでって解き明かしてって、でそれで立法学者がいます。でパリサイ派っていうのは、分離するっていうのがもともとの意味なんですけども、もうこの立法の解釈を学んでってですね、そしてこの中に生きるってもう献身しちゃってる人ですね。でこの人たちが標準になったんです、ユダヤ人の社会の中で。それに勝らないといけないって言った。すごくないですか、ね、廃棄どころじゃないよね。彼らの方がお前できてないよってイエス様がおっしゃってる。そういう風にならないと神の国、天の国に入れないって言ってるんですよ。いやちょっとここでやめないでくださいよってなんか皆さん思ってると思うね。いやここでやめちゃったらもう全員地獄行きだよね。続きを話します。パリサイ派の義っていうのが一体何かっていうとね、こう外側に見える行いの義なんですね。外側で行っていることが目に見える、人に見えることが正しければそれで良しとして、心の中で何と思うがそれは放置された状態だったんです。面白いですね。今のユダヤ教の人と話すと極めて面白い。うん、もう男の人がそういういやらしいことを考えても OK だっていうふうに教えちゃいます。やらなき、その行為に出なければまさにこのこれから見ていくあのイエス様、それで地獄行きだよって言ったことを教えちゃってるんですよ。でクリスチャンはそうではない、イエス様はそうではない。放置、その自分が心で思っていることが行いに出るんだよ。だから立法というのは心の中のことも姿勢も表してるんだよということですね。そしてパリサイ派の人の教えは一見厳しそうで、自分は実は自分たちに都合の良いように良いように解釈している面があるんですね。あの守れるようになんか上手になんかこう抜け穴みたいなのを作ってるんですよ、いろいろ。でそれやっていくとね、どうなるかっていうと、俺は よくできたな。うぬぼれ、傲慢。だから有名な、祈りの、パリサイ派の祈りってどうですか？神様、私が他の人たちよりに奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようにでないことを感謝します。私は週に2度断食し、私が得ている全てのものから10分の1を捧げております。やらしいやつだね。嫌なやつじゃないですか。でもね、もし、このクリスチャンでも悩むんですよ。私ちゃんとできてないって、こう言われてることちゃんとやってない、僕言い返すんですよ。じゃあちゃんとできたらどうなるか分かります？ってちゃんとできたら、私できてるクリスチャンになっちゃいますよ。このパリサイ派と全く同じ心になっちゃうんです。真面目は危険だってよく説教します。私、一番イエス様が憎んでおられるものすごい厳しい言葉を言われたのパリサイ派のようになっちゃうんですよ。自己義認が問題が出てくるんです。そして次に言い伝えですね。まあ、先ほど少し言及しましたが、この守るためになんかいろんなこのね、言い伝え、こうなんかいろいろくっつけるんですよ。くっつけてそっちの方で一生懸命になって、神様の実際の戒めを捨ててしまうことがあるんです。例えばこの両親をね、扶養しなきゃいけない、父と母を敬いなさいって言ってるから、もう年老いた両親をね、父と母を扶養しなきゃいけない、それ会に言ってるのに、いやコルバンって言ってね、コルバンって言ったらね、やんなくてよくなっちゃう。神に捧げられたものですこれはって言って、例えば預金があるとするじゃないですかね、100万円の預金があって、で扶養やんなさいよこれって言ったら、コルバンとかって言ってね、それはもう霊的になれるんだよ一気に。私神様に捧げられてる、これも捧げられちゃったものだからこれできませんって。で見事に神の戒めを破ってますねってこうイエス様言っちゃったんですね。でこうやって、パリサイ派と律法学者の義に勝るものでなければ、この神の国に入ることはできないよとイエス様がおっしゃいました。だからここまで聞いてなんか分かりました？キリスト教とか、あるいはこう恵みっていうと、なんかこっちで、そして立法とか正しさっていうとこう両極端で、なんかこれって相矛盾してるとか正反対だとかこうあるじゃないですかね。でそうじゃなくて、これってね、コインの裏表なんですよ。本当に神の正しさとか立法とか厳しさが分かってるからこそ恵みが分かるんです。で中途半端だと立法主義になってごまかしたりとか、なんかいろんなことが起こる、自己義認になったりとかなんですよね。ということで、じっくり具体的に、これもうね、すでに予告編話だったけど、殺すなっていうところと、あと、勧誘するなんていうところね、そして他にもどんどん出てきますけれども、それをこれから、平日礼拝で見ていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが、イエス様の明快な言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たち本当に、地獄に行かなければいけないものであることも本当に今日見て分かったし、次回もイエス様そのことを教えておられますけれども、本当に天の御国において最も小さなようなものであります。しかしあなたは、イエス様の恵みによって私たちを偉大なものとしてくださるこの信仰、この本当に恵みによって義と認められて、正しいと認められて、信仰によって正しいと認められて、そしてその中で聖霊に従っていくことができることを感謝します。そして私たちが犯してしまった罪をお許しください。それを悔います。それを捨てたいと願います。聖霊様がどうか助けてください。清めてください。そのあなたはもうすでに愛して受け入れておられますから感謝いたします。その中に生きて、あなたが願われている喜ばれる生活を送ることができますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 アーメン。